礼拝の招きの言葉を聞きましょう。あれのよ、あれ地よ、喜び踊れ。砂漠よ、喜び花を咲かせよ。野原の花を一面に咲かせよ。花を咲かせ大いに喜んで声を上げよ。砂漠はレバノンの栄光を与えられ、カルメルとシャロンの輝きに飾られる。人々は主の栄光と我らの神の輝きを見る。ご一緒に賛美歌21の357番1節と2節を歌いましょう。差し足りない方はどうぞお立ちください。会衆の皆様は閉じの部分をお読みください。主にのみ私は望みを置いていた。
主は耳を傾けて叫びを聞いてくださった。
滅びの穴泥沼から私を引き上げ、
私の足を岩の上に立たせ、しっかりと歩ませ、
私の口に新しい歌を、
私たちの神への賛美を授けてくださった。
人はこぞって主を仰ぎに、
主を恐れ敬い、主に寄り頼む。
いかに幸いなことか、主に信頼を置く人。
なおを信ずる者に組みせず、欺きの教えに従わない人は、
私の神主よ、
あなたは多くの不思議な技を成し遂げられます。
あなたに並ぶものはありません。
私たちに対する数知れないこの計らいを私は語り伝えていきます。
あなたは生贄も穀物の供え物も望まず、
焼き尽くす供え物も罪の代償の供え物も求めず、
ただ私の耳を開いてくださいました。そこで私は申します。
ご覧ください、私は来ております。私のことは巻物に記されております。
私の神を身旨を行うことを私は望み、
あなたの教えを胸に刻み、
大いなる集会で正しく良い知らせを伝え、
決して唇を閉じません。
あなたを尋ね求める人が、
あなたによって喜び、祝い、楽しみ、
御救いを愛する人が主を崇めようといつも歌いますように。主よ、私は貧しく身をかがめています。
私のためにお取り計らいください。
あなたは私の助け、私の逃れ場、
私の髪を速やかに生けてください。
使徒信条によって信仰告白いたします。使徒信条は同じ別冊購読文の57ページに記されています。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に神のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い光で生けるものと死ねるものとを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。どうぞお座りください。聖書を拝読いたします。ハガイ書1章の1節から9節まで、旧約聖書の1476ページをお開きください。ダライオス王の第2年6月1日に、主の言葉が預言者ハガイを通して、ユダの総督シアウキエルの子ゼルバベルと、大祭司ジョサダクの子ヨシュアに臨んだ。万軍の主はこう言われる。この民は、まだ主の神殿を再建するときは来ていないと言っている。主の言葉が預言者ハガイを通して臨んだ。今、お前たちはこの神殿を廃墟のままにしておきながら、自分たちは板で張った家に住んでいてよいのか。今、万軍の主はこう言われる。お前たちは自分の歩む道に心を止めよ。種を多くまいても取り入れは少ない。食べても満足することなく、飲んでも酔うことがない。衣服を重ねても温まることなく、金を稼ぐ者が稼いでも穴の開いた袋に入れるようなものだ。万軍の主はこう言われる。お前たちは自分の歩む道に心を止めよ。 山に登り、木を切り出して神殿を建てよ。私はそれを喜び、栄光を受けると主は言われる。お前たちは多くの収穫を期待したが、それはわずかであった。しかも、お前たちが家へ帰るとき、私はそれを吹き飛ばした。それはなぜかと万軍の主は言われる。それは私の神殿が廃墟のままであるのに、お前たちがそれぞれ自分の家のために走り回っているからだ。続きまして、ハガイ書2章18節から19節まで、同じ旧約聖書の1478ページです。この日以後、よく心に留めよ。この9月24日、主の神殿のもといが置かれたこの日から心に留めよ。蔵にはまだ種があるか。ぶどう、いちじく、ザクロ、オリーブはまだ実を結んでいない。しかし、今日この日から私は祝福を与える。
祈祷いたします。私たちの主である、またこの花小金井教会の主である、またこの礼拝の主であられますイエスキリストの父なる神様、あなたが今日私たちをこの場に導いてくださったことを、またそれぞれの地で礼拝を捧げることを許してくださっていることを心より感謝をいたします。私たちはもしかするとこの1週間、隣の人の何気ない一言に傷つき、また多くのストレスを抱えて生きてきたかもしれません。多くの悩みや恐れが今この世界にはびこっていることも覚えます。しかしそのような思い煩いを脇に置いて、今ひとたびこの朝あなたの御言葉に心を向ける、その礼拝の時を持つことができますように。どうぞ私たちが霊と誠によってあなたを礼拝し、そして生けるあなたの御言葉を今日聞くことができますように。あなたの御言葉こそ私たちの足の灯火であり、また道の光ですから、主をどうぞ今日もあなたの言葉を語っていてください。神様、この礼拝のための奉仕者の方を覚えます。司会者、またイムプレイヤーを操作してくださる方、受付の方、どうぞお一人お一人を励ましてくださり、あなたに向かって奉仕を捧げることができますように。またさまざまな録音や配信等があるでしょうか。それぞれの手の技をあなたが守っていてください。また神様、どうぞ今日この小さきものに御言葉を取り継ぐその役目を与えてくださり感謝をいたします。どうぞ私自身を隠してくださり、主あなたご自身が大胆に語ってくださいますようにと切に切に願います。今からのひととき期待をし、感謝をし、救い主、主イエスキリストの名前でお祈りいたします。アーメン。玉川教会の伝道師の山名隆弘と申します。本日はこの小さきものに この説教の機会を与えていただき、心より感謝をいたします。石出兄弟とのさまざまなエピソードともあるんですけれども、まあ、今回はですね、そんな、ことも語りたいんですけれども、大切な礼拝の時ですので、この御言葉が語っていることを今日は共に聞いてまいりたいと願います。さて、朗読いただきましたこのハガイ書ですけれども、こうあまり馴染みがない書物、かもしれません。少しだけ簡単にですね、この歴史的な背景を紹介しますとですね、紀元前の603年から583年にかけてバビロン捕囚が起こりました。バビロン帝国によってですね、このエルサレムの人々がバビロンの地に連れて行かれた、そのような出来事です。そして神様が共にいてくださるという象徴であった神殿が切れ焼かれ壊されていったと、そのような出来事でした。その後ですね、このバビロンを倒したこのペルシャの帝国は、他の民族、他の宗教に対して非常にこう寛容な政策を取りましたので、イスラエルの民もまた帰国を許され、また神殿を再び建てるということを許可されていきます。しかしですね、その神殿を再建するという作業がこう止まってしまったんですね。主な原因には経済的な貧しさや、そして飢饉によって食べるものさえ困るという、そのような背景があったようです。以前はですね、このバビロン捕囚から帰ってくるということが、何かこう敵国のこう財産を持ち帰る、こう勝利のようなイメージで語られてたこともあったようですけれども、でも実際にはですね、非常にこう厳しい状況であったと言われています。確かにですね、こう帰ってくるだけでも大変ですよね。直線距離でも800キロぐらい、東京と札幌間ぐらいの距離を歩いて、まあ、引っ越しをする。そして、まあ、約70年も離れたその地に戻ってくることだけでも、まあ、大変なことだったと思います。土地は荒れていたかもしれません。帰って家がしっかりあるのか、仕事が保障されているのか、まあ、分からない状況だったのではないかなと思うんです。またですね、もう一つ追い打ちをかけるようにですね、周辺の地域からこう妨害があったことが聖書には記されているんですね。特にこうサマリアの地域の人々がですね、この神殿建設をよく思わず、建設のための資材の提供を、まあ、やめてしまったと他の聖書箇所には書かれています。まあ、私たちがですね、こう新約聖書でよくサマリア人の例えとかで、当時仲が悪かったんだよなんてことを聞きますけれども、すでにもうこの頃からこの仲が悪かったことが分かります。その神殿再建の工事中止から、今日のこのハガイ一章一節ですね、この場面までが約16年間と言われています。ペルシャ王ダレイオスの王の第2年、紀元前520年のことでした。2節にはこうあります。万軍の主はこう言われる、この民はまだ主の神殿を再建する時は来ていないと言っている。自分の生活が安定しない、外部からの妨害がある、だからこの人々はですね、まだその時ではないんだ、それどころではないのだと、そう言っていました。預言者ハガイはこの現状に対して神の言葉を語っていきます。本日はここから3つのポイントについて共に見てまいりたいと願います。1つ目、それは現状によく心を止めるということです。一章の5節、今万軍の主はこう言われる、お前たちは自分の歩む道に心を止めよ。また飛んで7節、 万軍の主はこう言われる、お前たちは自分の歩む道に心を止めよ。この心を止めよというこの言葉はですね、よく考えなさいとも別の聖書で訳されている言葉です。そしてよく考えて反省をしなさいと、そのような意味が含まれている言葉だそうです。またですね、この歩む道というのは少しこう時間的に広がりがある言葉でですね、過去に行ってきたこととその結果としての現在の状況というのを含む言葉だそうです。つまりお前たちは自分の歩む道に心を止めよとは、言い換えると過去の神様への態度と、そしてそれがもたらしているこの反省すべき今の現状をよく考えなさいという、 こう叱責が語られているのです。それは4節で言われているように、神殿を廃墟のままにしておきながら自分たちは板で張った家に住み、神殿が廃墟のままであるにもかかわらず自分の家のためだけに走り回っているという、そういう現状があったのです。自分のことばかりを考えて神様を第一として生活をしていなかったと、そのようなことです。そしてですね、その批判がまた顧みられるのがですね、まあ、この2節に万軍の主はこう言われる、この民はまだ主の神殿を再建する時は来ていないと言っているという、この民という言葉にもですね、こう現れているんですね。通常主が神の民イスラエルを呼ぶ時には私の民という表現をするんですよね。しかしここではこの民、少しこう突き放したような言い方がされています。距離を感じる表現ですよね。そんなことにもね、現れているように感じます。神様を第一としていない生活、その結果はどうであったでしょうか。多くをまいても借り入れは少なかった、食べても飲んでも満足することはなかった、お金を稼いでもそれが穴の開いた袋に入れていくようなものであった、雨は降らず干ばつによって収穫が少なかったことが、この後10節11節にも記されていきます。そしてわずかな得た収穫でさえも私はそれを吹き飛ばしたと、そういうのです。私たちはこの当時の人々の気持ちを、まあ、どうでしょうか、わかる、知っているのではないでしょうか。神様に従うということを頭では理解していても、でも神様ちょっと待っててくださいとか、神様あの人が変わったら私もやりますよと、まあ、そのようにですね、神に従うことに対してこう言い訳を重ねていく、そういう性質を持っていないでしょうか。いや、あろうことか、神様この罪はまだいいでしょう、私に残していてくださいと、居心地の良さに甘えて罪にとどまってしまうということさえ私たちにはあるのかもしれません。確かにきっとここに集うお一人お一人に忙しい日々の生活があるでしょう。お仕事やさまざまなこの奉仕役割のそういう責任が増えていくことがあります。大切な家事があり、また子育ての忙しさがある方もいらっしゃるでしょう、まあ、さらに言えばですね、 私は普段ウィークデーはですね、中学高校で勤務をさせていただいております。現代はですね、学生の方が大人よりも疲れているなと感じることもあるんですよね。勉強、バイトの忙しさだけではなくですね、こう人間関係を保つことに特に気を使わなくてはいけないと言われています。SNS と言われるものによってですね、こう友達との関係を保つことにかける時間を省けないと言います。また残念ながら安らげるはずの家庭の中にですね、むしろこう心を砕かなくてはいけないという、そのような生徒に出会うことは珍しくありません。個性を大切にするっていう、そういう教育の中で、しかし自分の個性を見つけられずに進路という、こうプレッシャー、自分は何をしたいのだろう、何ができるのだろう、どこに進めばいいのだろうと、そういうプレッシャーが常にかかっているように感じます。これはあるインターネットの記事ですけれども、ある高校生がそんな、ね、進路の不安をこんな会話にしていたそうです。台風はいいよな、進路が決まってて、そんな言葉を聞きながら、私自身もね、この記事を読みながら、ああなんかその気持ちはわかるなと学校に勤務していて思わされます。帰還してきた人々の生活も、そして私たちの生活も、それなりの忙しさや心の負担があるのです。それは嘘ではないでしょう。しかしそれを盾にして神に従えない自分を正当化したり、神の技を行うことをやめてはいないだろうか。優先順位として第一のものが第一とされていない、神が中心におられないと、ここでハガイは告げます。シュエスも、有名な御言葉ですけれども、マタイの6章33節では、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そうすれば私たちが普段患っているですね、何を着ようか何を食べようかという、その必要は皆加えて与えられるとおっしゃっています。第一のものを第一とする、そうしないとですね、いつしか救いの喜びを忘れて、この礼拝でさえも、形だけのものになってしまうことがあるでしょう。神と歩むことを求めない、そういう生活になっていくことがあるのではないか。さらにその現状にもう何の痛みも感じなくなっていることがないだろうか。その期間がもう16年も、いやそれ以上も続いているとしたら、私の民ではなくこの民と呼ばれてしまうことがあるのかもしれません。あなた方はその生活、その歩みをよく心に留めなさい、よく考えなさい、あなた方の現状をよく振り返って考えよと主は言われます。この朝私たちも自分の歩む道を点検したいと思います。2つ目のポイント、それはこれから後のことをよく心に留めるということです。2章に移りますけれども、ユダの指導者も民もこのハガイの言葉を聞いてですね、立ち上がったんです。主の神殿の再建に取り掛かっていきました。2章の後半はその建設再開から3ヶ月後の場面、神殿の基礎、元井が置かれたその場面です。ここでもですね、先ほど出てきたように2章の18節、そして少し前の15節にも心に留めようという言葉が繰り返されています。 15節、今日この日から以後よく心に留めよ。また18節、この日以後よく心に留めよ。この9月24日、主の神殿のもといが置かれたこの日から心に留めよと。一章では、歩んできた道を、そして現状をよく心に留めなさい、考えなさい。二章では、むしろこう未来に向けてですね、今日から後のことをよく心に留めよと書いてあります。神殿のもといが置かれたその日を起点として、この転換点が強調されていると言えます。作物が氷やまた病気で打たれても、誰一人この16年間悟る者がいなかったではないか。しかし今主に立ち返り、この神殿のもといが据えられた後、どのように祝福されているかをあなた方は味わい知りなさい。主のよくしてくださったことを数えて、そしてよくよく心に留めて歩めと命じられています。なぜでしょうか。私のことを振り返ってもですね、私たちはこう一度悔い改めても、すぐにこう神様よりも優先順位が高いものをこう作っていきますよね。お金や名誉、世間体であるかもしれません。もしくは愛する人かもしれません。自分のこうしたいという願いや感情かもしれません。クリスチャンと言いながら、その生活がですね、まるで普通の、一般の方と変わらない、大きな通りを滅びの門へと向かっている人々と何も変わらないとしたら、それは非常に残念なことです。その歩みでは祈りが聞かれるという体験とか、主が用いてくださっている喜びということからは遠ざかってしまいますよね。そうならないためにですね、こうよく考える必要があるのだなと思います。この花小金井教会は現在無牧であると伺いました。この無牧という言葉にですね、私自身も少しこう反応をしてしまうんですね。それはですね、私が新学生になってこう初めて使わされていった教会がすぐにこう無牧になるという、こう経験をこう思い起こすからですね。その当時私は別の教団に所属していた身だったんですね。だからその教会のこともまた日本キリスト教団のこともよくわからないまま、そしてですね、引き継ぐ時間もほとんどないというか、1週間一度だけ1時間ぐらいというその引き継ぎの中でですね、こうこれからちょっと土曜日は一人でね教会に泊まって週報の作成とかさまざまな応対をしてくださいと、そう言われていたことを思い出します。それは7ヶ月という、短い期間ではありましたけども、でもそれなりにこうプレッシャーや苦労があったことを思い出します。しかし一方で恵みだなと感じたことがありました。それは教会の方々とですね、その教会のこれまでの歩みを思い巡らし、そしてこれからの教会のビジョンについて考える、その貴重な機会をいただいたことです。まさに教会の歩み、そして自分自身の役割や立場について今一度よく考え、心に留める大切な期間であったなと思うのです。この朝、今一度私自身もこの信仰生活のもといが何であるのか、その信仰生活のもといを正しく置いて、これから後のことをよく心に留めたいと願います。3つ目、それは神の約束に目を留めるということです。2章の19節の前半にはこうあります。 蔵にはまだ種があるか、ブドウ、イチジク、ザクロ、オリーブはまだ実を結んでいない。人々がこう物質的に楽になっている様子はありません。9月です。それは収穫の時期であったのではないかなと推測をされます。しかし実は結んでおらず、そればかりではなく来年植えるための種すらないような厳しい状況があったと言います。にもかかわらず神である主はこう宣言されるのです。19節後半、しかし今日この日から私は祝福を与えよう。この言葉に人々は奮い立ってですね、実際にこの神殿は、まあ、第一神殿と比べて小規模であったかもしれませんけれども、4年半の短い期間で完成に至るということになります。今日私たちも同じようにこの約束を受け取りたいのです。確かに私たちの現状を見るとき、希望よりも不安な現実があるかもしれません。戦争や紛争のこと、またこうカルトの問題を見るとますます悪い時代になってきたなと感じます。加えてコロナのことがありますね。私たち一人一人に目を留めても、あの人のような賜物がないから私にはできないと感じることがあるでしょう。病気を抱えておられる方、また年齢的な衰えを感じながら、ああ、あれができない、これがないと感じることがあるかもしれません。教会に目を留めても、次世代を担う若者が少ない、いや、いない、一体どうなってしまうんだろうかと思う現実があります。実もない、種もないと思う、その現実があります。しかしそのただ中で主は今日この日からと宣言をされています。加えてお読みしませんでしたけれども、2章の4節には主からの励ましがあります。どうぞお聞きくださって結構ですけれども、こうあります。2章の4節、今こそゼルバベルよ、これは当時の政治的なリーダーですけれども、勇気を出せと主は言われる。そして宗教的なリーダーだった大祭司ヨサダクの子ヨシュアに、勇気を出せ、国の民は皆勇気を出せと主は言われる。働け、私はお前たちと共にいると万軍の主は言われる。勇気を出しなさい、勇気を出しなさい、勇気を出しなさいと主は励ましてくださるのです。なぜならば私はお前たちと共にいるからだと、その約束があるからです。だからこの朝、私たちは自分に目を留めるのではなく、どうぞこの御言葉に目を留めて歩みたいと願うのです。この御言葉に期待をし、この御言葉がその御言葉の通りになりますようにと祈り歩みたいと願うのです。私たちが今までどんな自分勝手な生活を送っていたとしても、どんなに神様から離れて罪の中を歩んでいたとしても、私たちが神に立ち返るときに、しかし今日この日からとおっしゃってくださいます。その証拠としてキリストの十字架の許しが今日も私たちに開かれているからです。そして自分の歩みが何を第一として生活をしているのか、これからの人生を神に従って歩むというのは一体どのようなことなのかを再び信仰の火を燃やしてよく考える必要があるでしょう。 しかし今日この日から私は祝福を与えるというその約束を握って、あの職場へ、あの家庭へ、あの人々のもとへ使わされていきたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、何よりもあなたがまず勇気を出せと励ましてくださり、私が共にいると約束してくださっていることを感謝をいたします。私たちがどのような現状にいても、あなたに信頼をして、あなたを第一としていくときに、あなたはこの日から祝福を与えると宣言してくださっています。どうぞその御言葉を信じながら、今日この日から歩むお一人お一人とさせてください。この時を感謝し、救い主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。
御言葉への感謝の賛美をいたしましょう。賛美歌21の458番の1節2節を歌います。さすがにない方はどうぞお立ちください。 お座りになったままで構いません。賛美歌21、65の2番を歌います。9番を歌い、山田先生に祝祷いただきます。
ここでの礼拝は終わった。出て行って神の国を述べ伝えなさい。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが今ここにいる人々と共に、またそれぞれの地で礼拝を守る人々のと共に、豊かに常しえにありますように。アーメン。
アーメン。